ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。まあ、ひばりクラブはもう随分長くなりますんで、今日みたいな話ができるようになりました、私もですね。っていうのは、やっぱり、お付き合いが短いとですね、ちょっと気張ってるところがありましてね。頑張ってやろうとかね。まあ、そういう気持ちがあるんですけど、だんだんそういう気持ちが抜けてきて、まあ、古くからの友達に話すようなね、まあ、そういう話題も取り上げられることになりました。落語界の方っていうのは、これはまあ本当にこう、同志で苦労を舐めたっていう人が多いもんですから、まあそういう点でまあ最初からまあ親戚みたいな気持ちがありましてね。まあ今日は昨日朝っていうのをやったわけですね。朝起きて、まあなかなか気分が優れないと。それからまあそれが病気に発展するというような人たちが多いと。まあこれ6000人ぐらい調べた、まあちゃんとしたまあ、教授ですね。データも、その実際のデータ、調査のデータも見ましたし、それから人間が足の方の細胞からですね、少しずつ朝目覚めていくということとかですね。それからまあ、これは別の人なんですが、朝太陽の光を浴びることによってスイッチが入ると。まあ、これはデザインの方でもそういうことがありましてね。世界の街っていうのは大体西の方に発展するんですね。これは古代ですよ。古代とか中世とか、その電車がない頃ですね。まあ、その頃になんで西の方に街が発展するんかっていう研究がありましてね。これは朝起きたら東の方に街の中心があるので、太陽に向かって朝歩くと、まあ、いうことが原因じゃないかっていうものを見たことがあるんですね。読んだことあるんですが。まあ、いずれもこういうことはですね、なかなかその病気を治すとかそういうこう、非常にはっきりしたことじゃないんで、お金も出ませんしね。ぼやっとしたデータ。まあ、それにしては、朝起きたら足の下から細胞が起きるっていうのは、ちゃんとした、まあ、細胞の電位なんかも全部測ってね、論文もしっかりしておりました。その人のお話も私聞きましたんでね。まあ、しかしまあ、人にちょっと勧めるっていうわけでもないので、まあ、このくらいですと私人に勧めるってことはあんまりしないんですね。まあ、そういうことで、朝っていうのは、まあ一応ご参考になればっていう程度で昨日お話しました。今日は日光浴ですね。これはね、割合と民間の伝承だけではない感じが最近出てきました。昔からですね、日光浴がいいってことはもうよく知られておりまして、まあ特にカリエス、まあ結核系ですね。こういった病気には日光浴がいいってことで、まあ非常に昔からですね、昔っていうか、これはまあ明治時代ぐらいから、盛んに日光浴が進められておりました。また、昔からの伝承ではですね、本当にこう黒く焼けた、もう真っ黒に焼けた、子供っていうのは風邪ひかないっていうのは、まあ、よく言われていることで、確かにそれはだから、皮膚のことかとみんな思ってましたね。私もそう思ってました。まあ、皮膚が、こう、皮膚にメラニンが溜まるんですかね。まあ、そういうことで、風邪に強くなるのかなと、まあ、いうふうに思っておりましたら、最近はこの前の疫病でね、トランプ大統領が感染した時に、ビタミン D 剤を飲んだと、いうことで、まあ、これは日光浴との関係、ってか、まあ、日光浴でもビタミン D ができますもんですから。まあ、食品から入る D と、ビタミン D と、それから日光浴で体の中に生成する D っていうのはちょっと違うんですけども、まあ、だけどビタミン D なんですね。で最近、ビタミン D と免疫の関係というのは非常によく研究されてきてまして、私なんかもちらほらと、まあ、論文読むんですけども、なかなかビタミン D の効果も高いみたいですね。それから私がここでよく言う瀬戸内海の小島のおばあちゃん。これもですね、みかんをもぎに行くと、そうすると坂を登る軽い運動と、それから日光浴、坂を登ってきますから日光浴ですね。それからみかんをもいで家に帰って食べるとビタミン C ですね。ですからまあそういう点じゃビタミン C とかビタミン D がですね、まあ健康にいいんじゃないかっていうようなそういう伝承的なものはいっぱいあるんです。ただ、やはりそういうものだけでね、人に物を言うってのは少し難しいんですね。人に物を言うってことはよっぽど、よく考えてよく資料を揃えてですね、自分もやってみてどんな感じか。自分は多分自分だけですからね。わかんないんですけど、一応やってみて。ということでですね。今日は日光浴を取り上げようと思うんですね。 それで日光浴は、まあ、3つ方法があるんですね。ビタミン D。日光浴はビタミン D ばかりじゃありませんけど、まあ、大体日光浴の健康との関係を書いた論文なんか読みますとね、大体耳たぶぐらいの面積を15分1日に日に当たればいいと。まあ、いうようなことが、まあ、これは20年ぐらい前に僕読みましてね、なんだそんなもんかと思ったんですけど、実は直射日光を15分浴びるって結構大変なんですよ。まあ、自分でやってみてですね、で、1日15分必ず、たった15分だからなと思うんですけども、まあ、外に出てですね、ブラブラっとしながら15分過ごすって結構大変なんですよね。時計なんか持っていきますとね、15分って長いんですよ。ちょっとそこら辺はブラブラね、したぐらいでは15分、ダメなんですよ。当然自分の庭とかね、ベランダぐらいじゃ全然15分、使うことってできないんですよ。5分ぐらい経ちますともう十分かなと思ってね、結構に日光が強い時なんか、もう5分もね、日光、直射日光を浴びてますとね、結構暑くてですね、これどうなるかなと思うような時があるんですよね。だけどまあ一応15分ぐらい。まあこれは場所によって違うんですね。日本ですと札幌と東京と九州なんかのですね、そういったデータもあるんですね。見てみますとね、結構5分ごとぐらい違いますね。まあ20分、15分、10分とかね。まあそのくらいの、そのビタミン D の生成、とか、皮膚に対する影響なんていうと、やっぱり緯度の関係も随分あるな、とこういうふうに思いますね。ただ、総合的に言えばですね、やっぱり日光浴、日光浴っていうかね、僕は日光浴もちろん日光に触れるっていうのはいいんですけども、共にですね、外の風を浴びるっていうのは非常にいい感じがしますね。ですから、もし、この日光浴だけしようと思ってですね、それで家にこう、風の吹かないようなこういう囲いのあるね、例えば、日光を浴びるルームなんか作っても、ちょっとどうかなっていう気もしますね。ただ、このくらいになりますとね、もう医学はまだまだ発達してないんですよ。例えば、私の範囲はそれほど広くないんですが、それでもこう、いろいろ調べてもですね、日光に関するものでも難しい。もちろん日光は当たれば皮膚がんになりますからね。ですからまあ、日本人は日本の列島の太陽の光っていうかな、短波長、太陽の光っていうのは紫外線領域から赤外線領域までありますんで、人間は可視光領域は大体大丈夫なんですけども、ちょっと紫の方に行きますとね、波長が短くなりまして、がんを発生しやすい傾向にあるわけなんで、まあ日光浴も必ずしもいいとばかり限らないんですね。まあ、発がん、まあ、夏にですね、海水浴で1日浴びるとですね、まあ、7000個ぐらいの、皮膚がんができるとも言われておりますしね、まあ、こういうレポートもありますし、したがって、まあ、日光浴もですね、ほどほどということになりますので、まあ、一番いいのは、まあ、自然に歩いたり、自然に散歩したり、まあ、自然に野原を駆け巡ったりしてるうちに、日光浴になるというのが一番いいんでしょうね。もちろん今の文化的生活はそういかないんでですね、時間を定めて日光浴しなきゃいけないんですね。ところがまあ最近のそういう特に風に対するね、自分の免疫ですよ。免疫を高めるのはやっぱりビタミン D がいいようですね。で一応私なんかこうビタミン D っていうのを一応ここに確かあったんですけど、ビタミン D の製剤ですね。まあ、製剤なんかもいざっていう時に風邪ひいたりなんかしたらちょっと一粒ぐらい飲もうとか思ったりしてるわけですね。まあそういうことで、難しいっていうことは難しいんですが、まあこの前お話しましたように、病気を治すって言ってんじゃお金が入りますんで、我々研究が進むんですけども、日光浴をどの程度すればいいか、まあ日光浴でもいろんな人がいますからね、そういう人ごとにどうなのかということが詳細にやっぱりデータ出してほしいと僕なんか思うんですね。まあ、癌になりやすい人、皮膚癌になりやすい人ってのはどういう人なのか。しかし、風邪になりやすい人、どういう人が日光浴は有効なのか。日光浴で同じ日光浴でも、この顔あたりを日光浴するのと、背中ですね、昔はよく背中をですね、縁側に出して日光浴するっていうのが、比較的、脊椎とかね、そういうところにはいいと言われておりましたが、まあ、そういうような細かいね、データも出していただければ、まあ、僕みたいな、暇な科学者がですね、それを咀嚼してですね、で皆さんに伝えることがまあできるんですけど、まあ今のところは日光浴はまあ努めてした方がいいでしょうっていうぐらいですね。まあ 女の人は焼けるのが嫌なんでね、日傘なんか差しますが、あれはかえっていいかもしれませんね。少し日傘で柔らかくなって。あのくらいになると、まあ、皮膚がんはなくて、ビタミン D だけできるっていうことかもしれないんですが、それもデータは私見てません。ないと思います。そういう細かいデータですね。それから、ビタミン D を多く含む野菜っていうのもありますね。ですから、そのビタミン D を多く含む野菜も食べる。まあ、免疫力を上げるってことは、もう我々が病気にならないための一番大切なことなんですけども、まあ、それには日光浴、それから食品としてのビタミン D を食べるとかね。まあ、そういうようなことを、どれもこれもやってですね。そして、免疫力を上げとくと。まあ、いうことは非常に必要じゃないかと思いますね。まあ、こういうこと以外に、お茶なんかもですね。お茶、日本茶、まあ、紅茶もそうなんですが、紅茶、日本茶、コーヒーと並べたいろんな、研究があるんです。これ我々とあるんですけどね。まあ、僕なんか見ると、日本人にはお茶が一番いいようですね。まあ、あまり差がないかもしれません。だけど、お茶の好きな方は、お茶をしょっちゅう飲んでいるとですね、まあ、免疫力も高まるし、まあ、喉もこう綺麗になるしですね。それがお茶が飲むのは何が効くのか、カフェインなのかカテキンなのかって、それはね、あんまりやらないがいいんですよ。割合とね、物事っていうのは、これが成分だってよく言うんですけどね。それは、そういうのが主たる役割は果たしているかもしれませんけど、必ずしもですね、そういう成分ごとに、僕はね、お茶飲むと風邪になかなかいいらしいですよ。そういうデータが奈良なんとか大学からレポート出まして読んでみると、なかなかちゃんとしたレポートでしたって僕は一回言ったらね、あ、それはお茶のなんとかが効く。あんでカテキンつったかな、あんた効くんでしょうとかいう化合物の名前をね、相手が言われたんで、そうかもしれませんねぐらい答えておきましたけど、成分っていうのはなかなか難しいんですよ。つまりその物っていうのはですね、単独で何か効果を及ぼすっていうほど簡単ではないんですね。ですから、お茶を飲むと風邪をひかないというデータはですね、それが何を意味しているのか。喉のこのウイルスを少し流しているのかね。それとも、温かいということも少し効いているのか、あるんですね。私はね、水をあんまり飲むのが嫌いなんですよ。水を飲むのが嫌いなのは、僕はね、ちょっと喉が弱いのですかね。水飲みますと、これはまあ天然水、どこのメーカーか言いませんけど、天然水なんですが、こういったものを飲みますとね、僕の場合ちょっと浸透圧が高すぎてですね、喉がちょっとこう腫れた感じになるんですね。だけどお茶はお茶が入ってて、浸透圧が随分下がっておりますから、浸透圧なんかに非常に敏感な人もいるんですね。お風呂なんかでも、老人を初風呂に入れるんだってありますね。あれは、お風呂の新しいものって浸透圧高いものですから。つまり、水の純度が高いほど圧力が高いもんですから、圧力がこう迫ってくるんですね。それからまあ体の中にも一部入るもんですから、まあ、そういったものの影響もあるんで、柔らかい水ってありますね。柔らかいお風呂とかありますね。これは浸透圧が低い状態ですね。まあ、だから誰か前に、少し変な話ですけど、少し汚れた人が入って、それでお風呂が少し汚れるとその分浸透圧が下がりますんでね。その後に入った人が疲れないでお風呂に入れる。まあ、疲れないお風呂と疲れるお風呂っていうのを感じる人はいるんですけど、私もちょっとそういう傾向がありましてね。だからこれは多分、浸透圧に対して敏感な人とか敏感じゃない人っていうのがあると思いますね。まあ、今日は日光浴とお茶と風邪の関係っていうのをお話しました。ただ、私、BK なんとかっていう人のね、ちょっと僕注意をしたいんですけどね。やっぱり人間っていうのはそれほど完全なもんじゃないんで、みんなで力を合わせていい方向に行かなきゃいけないんですね。ですからまあ BK なんとかっていう人はなんかこの世に恨みがあるのか、まあ自分がなんか不運だったのか、恨みが溜まってるんでしょうね。だから私に対するこのひわりクラブのコメントももう嘘ばっかなんですよね。なんでこの人こんな嘘つくんだろうか。人間って結構不完全ですからね。みんなが真剣に、みんなが一生懸命やって、やっと不幸な人がいなくなるんですよ。それをね、嘘ついたりなんかする人がね、まあその人は強い人なんでしょうね。だからこういった特に日光浴とかお茶とかですね、朝とかそういうこう、まだ研究が不十分で、十分には言ってないけども、やっぱり、健康に壊すようなものをできるだけ減らそうとみんなで考えるときは、本当にみんなの心が綺麗で、みんなで楽しく人生を送っていきましょうと。まあ言うような人じゃなくちゃダメなんですよ。だけど、嘘をつく人っていますからね。世の中には嘘ついて、嘘つくのが趣味の人、趣味みたいな人もいるんですよ。ただ、 その人の損得に関係なく嘘だけつくっていう人もいます。だけど大体はね、嘘はほとんどの場合、自分が金が欲しいとかね、相手をやっつけたいとかね、そういうこのなんちゅうかな、人間としては持っていけないような心を持ってる。僕はね、そういう人ね、かわいそうだと思ってるんです、実は。私なんかを攻撃する人って本当にかわいそうですよ。だって、権限があってね、パワハラとか言うなら別ですよ。上司が命令するとかね、そうだったら別だけど、兵庫県の知事とかね、あんなだったら別ですけど、全然権限も何もないわけですから。で、別にひばりクラブ見なきゃいいわけで、別にそんなの、任意なんですね。で、僕はもう全然お金はいりませんので、こういったものとか他の放送なんかでも前からそうですけど、地上波も含めてですけど、全然お金もらわないわけじゃないですよ。だってくれたり交通費出したりしてくれますからね。それはそうなんですけども、いくらじゃなくちゃ講演やらないなんて一切言ったことありませんしね。まあ、そうじゃなくたって、自分は満足な生活を送れてるんですよ。この満足な生活を、これで自分の人生は満足だということが分かればね、すごく、もう嘘なんか絶対つきませんよ。だって満足なんだから。まあ、満足の人生の送り方っていうのをね、まあ、そのうち私この健康生活でも終わった後、やってみようかなと思ってるんですね。何が僕が満足できる人生、人間になったか。それは僕もね、若い頃から満足してたわけじゃないんです。やっぱり若い頃はひがみ根性もあったりね、まあ人を蹴落とそう、蹴落とそうというか人よりか上に行こうと思ったりね、金持ちになろうと思ったり、いろいろ希望がありましたよ、僕。だけど、それは実は自分としては違うんだってことが分かったのが、まあ32から40歳なんですけどね。まあそれで僕の生活は楽しくなりまして、まあ嘘もつかない。まあ科学者だからもともと嘘つくチャンスってのは少ないんですけどね。人を騙さなくても生きていけるもんですから。まあ商売人が本当に人を騙さなきゃ生きていけないかどうかちょっと分かんないんですけども、商売人の人、ビジネスマンはね、嘘つかなきゃいけないと僕に言います。言います。まあ人間だからそうかもしれませんね。まあ、そういうことで今日は、ずっとこの健康生活は軽い話題をやってるんですけども、この軽い話題ができるようになったっていうのが僕のまた嬉しいとこなんですよ。これはやっぱひばりクラブの人たち、まあ面と向かってませんけど、やっぱり心が通じるとこありましてね。まあこう10年も20年もやってるとですね、やっぱり人間っていうのは心が通じてくるんですね。ですからまあ、もう少し健康生活付き合ってください。まあ、その、朝とかね、日光浴とかお茶とか、さらにお風呂とかね、運動とかですね、母乳なんかについてもちょっと触れたいんですけども、これは私があれこれと勉強してるんで、まあそれの知識の一部がね、これを見てる方、聞いてる方に行けばいいなと思ってるだけのことなもんですからですね。あんまり意地悪く考えずに、まあ、意地悪なコメントはもう今日限りやめてもらってですね、みんなで楽しくやりたいというふうに思います。